顔を上げ、しっかりと私に心を向け、私に目を心を集中しなさい。そして私を礼拝しなさいと主は言われます。新しい歌を歌いなさい。リバイバルに向かって、私はあなた方に新しい歌を歌える。それを声を持って賛美を下げていきなさいと主は仰せます。
この長崎の小さな教会からリバイバルが起こると語られたこの神の言葉の種はすでに落ち、そしてリバイバルが始まっていると主は言われます。その帯同が始まっている、この計画は完全なシナリオの中で成就すると主は言われます。
小さなことに忠実なものは大きなことにも忠実であると主は言われます。あなた方は霊と誠をもって主を礼拝することを真剣に求め成していきなさい。私はそこで語り、そこで触れようと主は言われます。その示されること、語られることにあなた方が従うとき、あなた方は神の助け、神の奇跡、神の愛を深く知るようになると主は仰せられます。God is working on my goodGod is working, oh my good, oh my good, oh my good.God is working, oh my good.Yes, he did it.God is working, oh my good, oh my good, oh my good.God is working, oh my good.Yes, he did it. ハレルヤー。愛する天のお父様、聖霊の御臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝します。特別賛美ありがとうございます。問われた人一人をありがとうございます。インターネットで共に配されている人一人を感謝します。今から御言葉に行きます。聖霊様が御言葉を通して語り導いてください。私は主をあなたに期待します。語るも雲もへぐだります。どうぞ語ってくださり、神の言葉によって私たちを生かしてください。信じてイエスキリストの名前によってお祈りいたします。アメン。信頼しましょう。アレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり三日目を得られた主に期待していることに期待していますが、さてそれでは聖書に入っていきたいと思いますが、ルカの5章のところ、これはゲラサ人の地について、悪霊に疲れた、汚れたに疲れた人が出てくるわけですけれども、今日はポイントを3つに絞ってお話をしたいと思いますね。まず26節から、こうして彼らはガリラヤの向こう側のゲラサ人の地方に着いた。イエスが陸に上がられると、この町のもので悪霊に疲れている、はっきり悪霊と書いてありますね、男がイエスに出会った。彼は長い間着物もつけず、悪霊につけられて着物をつけない、家には住まないで墓場に住んでいた。墓場に住んでいたわけですね。で、彼はイエスを見ると叫び声を上げ、前にひれ伏して大声で言ったと書いてありますが、これマルコの方を見てみると、マルコにもまたありますが、マルコの5章のところの見てみると、マルコの5章のところ、1節から読みますね。5節がポイントなんですけど、1節から見ると、マルコの5章の1節から見ますと、ありがとう。こうして彼らは湖の合議所のゲラサ人の地に着いたと。イエスが船から上がられると、すぐに汚れたれに疲れた人が墓場から出てきてイエスを迎えた。この人は墓場に住み着いており、もはや誰も鎖を持ってしても彼をつないでおくことができなかったと。彼はたびたび足かせや鎖でつながれたが、鎖を引きちぎり足かせも砕いてしまったからで、誰にも彼を押さえるだけの力がなかったのであると。すごい力ですね。でも悪霊出しをしたことのある人は分かると思いますけれども、か弱い女性でも悪霊がいる場合は、普段はあれなんですけど、祈って悪霊出しをしたして威厳で祈ったりすると、うーって言ってこうすごい力でね、男性7、8人をこう放り投げることができる。これは悪霊の力です。本人じゃないですね。こういうことが起こる。だからこれは明らかに悪霊に使われてたので、これは起こるわけですね。で、それで彼は夜昼となく墓場や山で叫び続け、叫んだ、あーってね、すごい叫んだわけですね。まさに悪霊の力ですけど、石で自分の体を傷つけて、で、今日一つ目話したのは、石で自分の体を傷つけていたってここなんですね。悪霊っていうのは周りに被害を加えますし、人々に攻撃してしますけれども、最終的には自分自身を傷つける。自分自身でいうか、本当は自分じゃないです、悪霊だからね。悪霊はその、悪霊はその、この場合は疲れているわけですね。単に影響を受けたんだけど、悪霊に疲れている人のその人自身を食い潰していく、破壊していくわけです。こうしててほしいんですね。だから悪霊っていうのは あの悪霊がやられると誰かに悪い影響を与えたり人を攻撃したりしますが、最後はその人自身を潰していくわけです。例えばあの人を責める人っていうのは人のことを悪く言って責めますが、最後はその指は自分に向かっていて自分を責める。久保田牧師が親父で言ってましたけれども、エルサレムに行って、まあ、彼はまだイエス様を信じる前、ね、三井石油かな、何かに勤めててエジプト勤務になってエルサレムに行った時にある霊に疲れてしまったんでしょうね。それである霊の声を聞いて、あの死にさせたいとか言って自殺未遂をするわけですね。であれは言ってました、あれは自殺じゃない他殺だってね、はっきり霊の声を聞いてやったんだって言ってますけども、サタンっていうのは悪霊っていうのはその人自身を破壊してくるんです。はっきりしててください。だから悪霊にやられるっていうのは結局人を攻撃してるかもしれないけど、最後はその人自身を食い潰してくる。これがサタンです、悪霊です。これをはっきりしておかないといけないんですね。だから皆さんね、悪霊とは関係を切らないといけないんですね。よく悪霊出しするとその霊にやられてる人がなんかその悪霊だけが自分の友達みたいに思っていて手を切りたくない人っているんですね。意外ですけどね。でだからそうじゃない、悪霊はその人本人を最後は壊し潰してくるってことをね、まず知っててほしいと思います。これが一つ目ね。で二つ目は、まあ、この悪霊はですね、ルカに戻りますと28節彼はイエスを見ると叫び声を上げ見舞いにひれ伏して大声で言った、井戸高い神の子イエス様、まあ、悪霊はイエス様を知ってます、一体私何をしようというんですか、お願いですがどうか私を苦しめないでください、まあ、苦しめないと言ったんですね。イエス様来るだけで苦しいでしょうし、しかもそれイエス様が汚れた霊にこの悪霊にこの人から出て行けと命じられたからと、出て行けと言われたと。で汚れた霊が何回となくこの人を捕らえたので、彼は鎖足かせて繋がれて監視されていたが、それでもそれらを断ち切っては悪霊によって悪霊に追いやられていたのであると。でイエスがこの悪霊に聞くわけですよ。何という仲とお尋ねになると、レギオンですと言ったと。悪霊が大勢狩りに入ってたからだ。レギオンってのは、まあ、非常に大勢の部隊ですね。ね。で、非常にたくさんの悪霊が入っていたということが分かります。で、でそれで、出て行けって言われたんですけれども、まあ、もちろん出て行かなきゃいけないんですけど、その時に悪霊は言うわけですね。底知れぬところに行けとは言わお命じになりませんようにって言ってね。最後に底知れぬところに落とされるんですけど、黙示録の最後でね。で、ちょうど山のその辺りにおびただしい豚の群れが飼ってあったので、悪霊どもはその豚に入ることを許してくださいとなった。イエスはそれを許されたと。豚に入ることを許してくれと言われて、イエスさんはそれを聞いて、行き渡して、ね、豚に入ったらその豚が、ドドドと走り出してですね、まあ、悪霊どもはその人から出て豚に入った。その豚の群れはいきなり崖を下って湖に入り、溺れ死んだ。これ2000匹って書いてあります。他の聖書の場所を見るとね。2000匹の豚が死んだわけですね。すごいですね。で、これで一つね、なんでイエス様は、悪霊の言うことを聞いて、願いを聞いて、豚に行くことを許したのか、ね、豚のところに飛んでけって分かりました、今。ね、なんでそんなことを許したのかってことなんですよね。まあ、いろんなこと言われてるんですけども、まあ、今日は祈っていて示されたことを話しますね。これが正解かどうか分かりませんけど、示されたことはないかというと、このね、豚のところに願いを聞いたというよりも、豚というのは本来聞かれた動物なんです。ユダヤ人から言うとね。もちろんこれはゲラサ人の地で異邦人の地ですから、異邦人の人たちは豚を飼っていたわけですね。でそしてところがでもその聞かれた、ユダヤ人から言えば聞かれた動物なんですけど、そこに行くことを許したんですね。で、その結果豚は2000匹でダダダダダッと行って溺れて死んでしまうわけですね。ということは、その豚で儲けた人たちに関しては、ね、とんでもないということですね。これもわかりますか。ね。ね。ね、でもこの悪霊に仕えた人は2000匹の豚が死ぬほどの悪霊に仕えたわけですよね。その悪霊から解放されることの方、この人はその悪霊から解放されることの方が2000匹の豚よりも価値があるんです。でその2000匹の豚を飼ってやってたら、まあ異邦人だから別に飼われたといいんですけども、しかしやっぱ飼われた動物なの でそしてその2000匹の豚に移っていいよって言って、でその人は面白いけど、この後ね、この町の人たちはね、こう言うんですよね。出て行ってほしいってイエス様。つまりこれね、飼っていた者たちはこの出来事を見て逃げ出し、町や村々でこのことを告げ知らせたと。みんなに、ね、豚が死んじゃったってね、あの人が、ね、で人々はこの出来事を見に来てイエスのそばに来たところ、イエスの足元に悪霊の去った男が着物を着て食器に帰って座っていた。人々は恐ろしくなったと、怖くなったと。この人は解放されて正気になったんだけど、そのこと自体は素晴らしいことなんだけど、怖くなった。なぜかって、その結果悪霊どもが豚に移って豚が2000匹死んじゃったわけですよね。 とんでもないことが起こったわけですね。しつこいのが大阪人ですね。で、ぶったまげたわけですね。何かというと、目撃者たちは悪霊使いた人の救われた死体をその人々のせいで根性を下しちゃって、そしたらゲラサ地方の人々の印象は皆、すっかり怯えてしまい、イエスに自分たちのところから離れていただきたいと願ったんです。来てくださいと言わなかったんです。日常が壊されたんです。彼らにとってはこの悪霊使いた人が助かることよりも、まあ、そういう人が少々悪霊使われていようと自分とは関係ない。向こうで苦しんでるから別にいいんです。そんなことよりも、日常の生活を営んでちゃんと豚を飼いながら、豚で利益を上げて生活していることが大事だったんです。豚が死んでしまったら利益はなくなるし、でこの人が一人助かったとしても、それはだからといって自分はどうと関係ない。そんなことよりも日常を保たれて豚で儲ける方がいいわけです。これが人間なんです。でもイエス様はこの一人の人を助けることの方が2000匹の豚より大事だと言ったんです。いやね、あなたが救われること、あなたが愛するのが大切かいことの方がはるかに意味があるんです。2000匹の豚っていくらぐらいになるんでしょうかね。ちょっと分かんないけど1匹1万円で2000万、あ、2000万、違う、合ってるか、合ってますよね、合ってますよね。2000頭だから 1匹1万円で1万かける2000だから2000万で合ってます ね。そうですね。1匹10万円だったら、2億円か、そういうことだよ ね、はい、あの一緒に計算して、そしたら眠らなくて済むから、はい、まあですね、何かというとですね、まあやっぱりそっちの方が大事なんですよ。でもイエス様は、いやそうじゃない、そんなことよりもこの人の助かる方が大事だと言われたんですね。それぐらい一人一人の、なんていうかな、解放とか救いは価値があるんです。と、知ってますか？そんなふうに思ってますか？自分の命、人の命。これね、気をつけないといけないんですね。それぐらい価値があるってね、あのことね、イエス様はそうやった。そして面白い。そして、この人は、こんなことを言う人たちのところにも、とりあえず様を助けてくださいついていきたかったわけですよね。まあ、レギオンだからね、もうすごいかったと思うんですね。2000匹の豚が死ぬほどの悪霊にやられたから、だから、ね、助かったらついていきたかったわけですね。その時、38節ですね、悪霊を追い出された人が、3つ目ね、お供をしたいとしきりに願ったんですね。助けてください。イエスはこう言って彼を返された。家に帰って、神があなたにどんなに大きなことをしてくださったかを話して聞かせなさい。つまりこの人はついていきたいと言うけど、この人に対して、いやそうじゃない人まで、あなたは家に帰りなさいと。こんな状況になってね、本当に家族が苦しみたんだし、助けもなかったからね、だけど本当に解放されたってことをちゃんと家に帰って家族の人に知らせ、そして人々に伝えなさいって言ったの。でそこで彼は出て行って、イエスが自分にどんなに大きなことをしてくださったかを町中に広めたってことですね。もちろんついてきなさいって言った弟子もいますけど、この場合ははっきり家に帰ってそれを伝えろと言ったんですね。そして彼は家に戻って町の人に伝えていったわけであります。で、さっきは人々の方は自分の生活経済のが大事だったんだ。だけどイエス様は、いやあなたの命が大事だよって言って、そして彼がついていきたいって言ったら、その人のところに伝えに行きなさいって言ったんですよね。返したんですね。でやっぱり人間としては、もうそんなところよりもイエス様のところまでついていきたいんだけど、いやそうじゃない、ちゃんと家族のところに帰って、そして本当に自分の人生こんなに変わったんだということを証しして伝えていきなさいと言ったんですね。で彼がやっぱり本当に変わった姿を見たらびっくりすると思うんですね。本当にイエス様生きておられたことが分かると思うんですね。で皆さんね、この人はそうだったんで、本当にこう自分が変えられた、解放された人はちゃんと家族のところに行って証ししてますか？あるいは人々に伝えてますか？まあ、私は家族がクリスチャンだったからあれなんですけど、私は大学だったんですね。でも大学辞めようと思ったんですね。でもイエス様でやって、もうただ一つの目的で大学に戻りました。イエスキリストを述べ伝えるって。だからまあうちの大学はちょっと自由だったからね、普通はね、 ポスター1枚作って貼るにも許可いるんです。本当はいるんですけど、許可なくもう許可なくザーッと貼って、それでそしたら別のサークルがまたそれダーッと貼って、またこっちがまたダーッと貼って、そういう学校だったからそういうのがいいじゃなかったんですね。で私はもうただひたすら伝道のために帰ったんですね。そしてサークルを立ち上げて、スロープの上でビラをまくって、友達に片っ端から手紙を書いて、友達に言われたんですよね。木原お前って何つ手紙書いたんだって。俺の手紙になんか上からその前に誰かに書いてただろうってね、それが後が分かったととか言って言われたんです ね。あったんですね。伝えに来ました。言ってない人はね、ちゃんとね言ってほしいと思います。最も身近な人がね、最も傷んだんです。だってこの人悪霊に使えてこんな状況になったんだから、当然家族は傷んだと思いませんか。家族は本来助けたいけども、助けがなくなるぐらい大変だったんです。だからもうでこの人悪霊に使えて2000レギオンだったから、洗いに行くしかなかったっていうかね、墓場に行くしかなかった、ね、その家族のところに行ってちゃんと証ししなさいよって言ってたんですね。で人々にも伝えなさいよって、その町でしょうね。で彼は戻って行って伝えたんです ね。で今日3つね。1つ目、悪霊は最後はその人自身を滅ぼすんですよって、ね、疲れた場合はそうだし、影響を受けた場合でも、影響を受けて誰かを攻撃していっても、最後はその攻撃の刃は自分に向かっていきます。はっきり霊の関係を断ち切ってほしいし、霊に乗っからない。霊に乗っかったら、ね、人を責め立てるけど、最後はその人自身を破壊に来ます。必ずサタンはそれをします。否定的になってる人結構でしょ。否定的になってる人ってね、霊的な影響を受けてることが結構大きいんです。もちろん悔い改める人ですよ。悔い改めることとはまた別ですからね。そうやって本当に否定的になってしまったときに、実はすごい霊的な影響を受けてるんですね。サタンはその人自身を破壊するから、キリストは破壊しません。立て上げるんです。どうしようもない人間でも許して立て上げるんです。これがイエス・キリストなんです。サタンはほんの小さなものでも悪いものでも、とにかく徹底してそこを攻撃して潰して破壊してくるんです。これサタン。二つ目は何かって言ったら、人々はしかし自分自身の生活を守ること、自分自身が祝福されることが大事であって、この人が助かって、そして豚が死んじゃってしまうととんでもない。自分の生活が壊されたり、自分のものよりも、この人が助かるよりもそっちが大事なんです。悲しいけどこれが人間なんですよ。これが 罪ですよね。そういうことなんですよ。それしてだから本当にその疲れていくときに、私たちはその何ていうかな、そっちじゃなくて本当に人々を救う、イエス様は人々を救い、2000匹の豚よりも価値ある、それよりもはるかに高価で価値あるんだって、この人を解放するのが、そのことをね、イエス様は、まあ、言われたわけです。知ってそれを知ってほしい。で3つ目に何かというと、だからまあ皆さんもそれぐらい価値があるんだと、自分自身がで皆さんを通して神様を救おうとされる人はそれぐらい価値ある存在なんだってことをはっきりしててください。で3つ目に何かというと、そして本当に救われて解放されたときに、ちゃんとそのために傷んだ人たちがいるし、苦しんだ人たちがいるわけですよね。その人たちの方にちゃんと本当にイエス様が壊して帰ってくださった、イエス様を解放してくださったってことを伝えに来なさい、明かしに来なさいって、今までありがとうございましたって、でも、ね、本当に目をかけたけど、イエス様は私を変えてくれたんだ、救ってくださったんだよって、ね、って言って、そのイエス様のことを証しに来なさい、伝えに来なさいっていうことをイエス様は言われたんですよ。でこの人は家族と人々にたくさんそれを伝えたということなんですね。でもしこの3つ目をまだしてない人がいたら、ぜひやってほしいと思います。まあ、言ってもいいし、手紙でもいいし、今は LINE でもいろいろありますけども、シェアすればいいですよ ね。明かしたのをシェアしてもいいし、いろんな方があると思うけど、とにかくそれをね、やっておいて、この3つのことをね、今日は分かっちゃうように言われたんですね。だからその3つのことをね、どこに止めておいてほしいと思います。はい、まあ、大礼拝の方では白馬キャンプのね、紹介度も今日は流したいと思います。白馬キャンプにまだ申し込んでない方ではですね、ぜひね、申し込むようにしてほしいな、行ってほしいなと思います。オンラインでもできます。行けない人はこちらでオンラインで見れますので、どうぞしっかりね、オンラインで見て、その恵みを預かってほしいと思います。どうしても行けない方は ね、はい、キャンプの間中、行かないで、豚の方を選ばないで、 アルバイトいっぱい金稼ぐ、キャンプどころじゃないわっていう、そんな人にならないでね、大切なものを失いますよ。ですからね、だからしっかりね、行けるのが一番ですけど、行けなかったらオンラインがありますからね、それをしてほしいなというふうに思います。はい、お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。どうぞ私たちが、この悪霊に関して、まず自分自身がしっかりとこの悪霊との関係を断ち切り、それに、影響を受けずにというか、そう拒否していくだけに、また悪霊に疲れている人がいるときに、本当にその人に関して、イエス様、解放を与えてくださり、その人の命の方が、その人の人生の方が、イエス様に2000匹の豚より価値がある、本当に価値あるんだということを知って、解放を与えていってくださることに対します。また、本当に解放された私たち、また解放された人々が、イエス様を証しに行くことができるように、豊かに導いていってください。感謝します。お祈りしたいと思いますが、罪があると祈りられませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか？あなたの願いを主に向かっておっしゃってください。心と体の癒し、問題の解決、解放、経済のこと、自分のこと、家族のこと、友達のこと、何でも結構ですけど、心の願いを主に向かってみましょう。ここに見せておられるキリストがその祈りに答えてくださいます。イエス・キリストの名によって心を合わせて祈ります。一人一人の心と体に触れ、願いに応え、解放を与え、癒しを与えてください。イエス・キリストによって心と体を癒されよ。イエス・キリストめずる、足汚れた霊をその人の力され、否定的な施策と思いをイエスによってめずる、その人の力出ていけ、病の力、病の霊をその人の力され、振動を再び動かしてください、生かしてください、耳をはっきり聞こえるようにしてください。根本の原因で心に癒しを与えてください。宗教の霊、マリアの霊、ニセキリストの霊、イエス様って命ずる、出ていけ、高慢の霊、下院の霊、イエス様って命ずる、出ていけ、耳鳴りを取ってください、肩を癒してください、背中の痛みを取り除いてください、脊柱三狭窄症、イエス様って命ずる、癒されよ、否定的な思いを取り除いてください、眠いの力、眠いの霊をその人の力出ていけ、夜熟睡できるように、眠るべき時間に眠れるようにしてください。あらばらばらばらばらばらばらばらあらばらばらさんてらすばらすばら、目の調子が悪い方、目に触れてください。目を癒されよ。あらばらばらばら、指がバネ指になったり、指の調子がおかしい方、よし待ってみて、癒されよ。一回治ったんだけど、また最近奥歯の調子が悪い方、この奥歯に触れてください。イエス様って命ずる、癒されよ。オンラインされている方の中に手を置いてくださり、癒しの目を覚ましてください。歯に触れてください、喉に触れてください。イエス様って命ずる、癒されよ。また喉にこの、喉に触れてくださり、完全に癒してください。あらぶらぶら、喉頭がんを治してください。あらぶらぶら、イエス様って命ずる、喉頭がん、また水道がん、体中にある主要よ、イエス様によって聖の日によって焼き尽くされなさい。イエス様って命ずる、消えてなくなれ。感謝します。痛みをイエス様って命ずる、その人の体の力、痛みを今完全に消えてなくなれ。感謝します。ありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。はい、ちょっとチェックしてみてください。何か何らかの変化があった人いますか？いいですかね、オンラインの人いたら教えてください ね。礼拝堂でも、ね、起こることを期待したいというふうに思います、ね、期待をして神様に感謝をしたいと思います。はい、お立ちください。ハレルヤ賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも、 豊かに限りなく永遠にありますように。アメン。どうぞお座りください。